コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。ポッドキャスト制作スタジオカグア代表の吉田義彦です。さあ、今週はですね、Spotify の新たな動きです。新たな動きと言いましても、ある機能をテストしている、そのことが業界で、話題になっているというトピックです。そして戦略テック関連では、国内株式市場にも上場している大手代理店が新たにビデオポッドキャストに参入という話題。コンテンツ制作関連では、誰もが知っているあのお菓子の企業のポッドキャスト、そちらの深掘り記事が話題となっていました。音声 AI その他のトピックでは、京都立花大学が声の著作権に関する公開講座を開催という話題をお届けします。それでは早速いってみましょう。まずはホットトピック。
2026年8月4日海外メディアポッドニュースからです。 Spotify が広告スキップツールで業界を脅かすです。
今週は Spotify の話題です。一時ソースを確認すると言っておきながら、海外メディアかと言われた方鋭いですが、ただこの話題結構海外で話題になってまして、いろんなメディアがあるんですね、報じてるんですね。で、ただまあその中で一番こう分かりやすいというか深掘りをしていたというところで、このポッドニュースの記事を引用させていただきました。さあ、今回 Spotify が、テストしている機能というのがですね、広告のスキップボタンなんですね。こちら YouTube ではもうおなじみですよね。広告見たくない人は何秒間か見てもらえれば、スキップしていいよというボタンが出てくるあれですね。リスナーや、視聴者からすれば、嬉しい機能ではあるんですけども、一方で、広告主、クライアントからはですね、当然不評の声が上がっているわけです。ただまあ Spotify がビデオポッドキャスト動画をどんどん現状推しているという中では合理的な流れではあるんですけども、ただなぜここまで波風が立っているのか、それがこのポッドニュースで報じられています。 Spotify は現在テスト中ということなので、審議のところは不確定要素多いんですけども、ある報道によりますと、すでに音源に埋め込まれた埋め込みタイプのスポンサーシップホストリードのメッセージも含むという噂まで飛び出しているからなんですね。いわゆる YouTube でスキップできる広告というのは、プログラマティック広告、自動的に挿入された何秒間の広告ということですので、それがスキップできるようになるのはわかるんですけども、YouTube でもおそらくその動画の中でホスト、パーソナリティ自身が言葉でね、読み上げるという、本当に動画の中のコンテンツとして存在するものは、通常読み飛ばせないはずですよね。早送りをユーザーが手動でね、早送りをするということはあり得ますけども、機能としてスキップするというのは提供されていないはずです。ただ、Spotify の今回のこの報道は、どうやらそこにもメスが入るんじゃないかということで、物議を醸しているんですね。もちろんですね、そもそも Spotify の音声広告というのは、スキップされない広告としての単価、そして結果、効果、ということを見越して広告主もお金を払っているという前提からすると、本当にプログラマティックだとしてもスキップできるだけでけしからんとなるのはわかるところですよね。ただ本当に海外ではビデオポッドキャストの勢いますます強まっていますので、この広告スキップはどうしても不可避だとは思うんですけども、問題はですから落としどころのところですよね。リスナーとしては嬉しい機能には間違いありませんので、どう着地するか、ポッドキャストの制作関係者の皆さんは必ず注目しておきましょう。特にですね、ホストリード、パーソナリティが読み上げるというものも対象に含まれるのかどうかというあたりですとか、広告を飛ばさせないことは、制作それから広告代理店としても大事なわけですけども、飛ばされないような番組作りというものもやはり意識していった方がいいわけですね。そしてさらには、広告に頼らない、メンバーシップなど、収益化のポイントをいくつも考えておくというあたりです。業界大手だけにその動向に注目が集まります。私たちも注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら。
2026年8月14日株式会社ベクトル公式リリースより、 1回の収録で長尺動画、音声、30本以上のショート動画を一括制作配信、ビデオポッドキャスト事業を開始です。
国内の株式市場にも上場しています、PR 会社大手の株式会社ベクトル。こちらがですね、ビデオポッドキャストの事業を開始するということを発表しました。今週は、ポッドキャスト制作の話題です。今回トップに取り上げましたのは、単に事業拡大という話題ではなくて、1回の収録から YouTube 向けの長尺動画、30本以上のショート動画などなどですね、こうマルチ展開をしていく、広告代理店ならではのこう展開、そのルート、元として、ポッドキャストを使う、そういう動きを感じたからなんですよね。実際ですね、PR 会社ということでは、書いてあるだけでも Amazon Music、TikTok、Instagram、YouTube、ショートなどなどですね、本当に考えられる展開、ほぼ網羅してるなという感じなんですよね。ですから、クライアントとしては一気通貫で、まるっとやってもらえるという安心感は相当なものかと思います。もうすでにビジネス領域で挑戦者の失敗学、美容領域でエメラボ EMME 美容研究所という番組が立ち上がっています。いずれもビデオポッドキャストでして非常にハイクオリティな番組となっています。制作自体は子会社のグレースモードというところが展開しているんですけども、代理店の大手が参入してきたということではビデオポッドキャスト注目集まってますね。ショート動画で発見され、そして YouTube、Spotify などの長尺で、その人を好きになってもらい、さらには、音声も聞いてもらえるようになるというようなところを築いていくと、拡散と、それから深掘り、絆作りという横軸、縦軸、両方ね、取りに行けるということでは、喜ぶクライアントは多いはずです。ですので我々制作側としましても、ビデオポッドキャストの制作といった時に、単価が上がることが往々にありますので、ビジネスとしては非常にウェルカムな動きだと思いますし、そういった制作の、参考になるというところではこの2つの番組ぜひチェックしましょう。ではどんどんいきましょう。こちらも Spotify の話題ですが、 AI 生成アーティスト、 AI ペルソナのバッジが表示ということで話題になっていました。Spotify はね、音楽レーベルと組んで、生成 AI による音楽楽曲も一応取り込んでいこうという姿勢ですので、一方でゾーニングね、ラベリングというところはしっかりやっていくということかと思います。生成 AI の楽曲による何かミュージックアワード受賞などもね、今後あり得るかもしれませんね。それから8月14日あたりでですね、国内音声配信プラットフォームのスタンド FM、そこでですね、レター機能ですね、配信者に直接届くレター機能というのがあるんですが、それを使って詐欺レターが横行したという話題が SNS で広まっていました。公式が一応すぐに対応して注意喚起のメッセージを出していました。国内地上波ラジオアプリのラジコ、こちらでですね、フジロック2026の出演アーティストのライブ音源やポッドキャストの特集ページを開設していました。いやー、ラジコやっぱりコンテンツ本当にいっぱい持ってますね。強いですよね。そしてそのラジコが、チャプター機能を実装しました。そしてこのチャプター機能がなんとですね、 AI で要約したトピックの抜き出し抽出ということによる要約チャプターなんですね。いやー、ますます強くなりますね。これボイシーがね、先に実装してましたけど、それをラジコもね、実装してきたということですよね。いや、だから本当ね、その、機能ではね、勝負にならないんですよね、なかなかね。国内最多機能で言えばね、スタンド FM、あとリッスンあたりが、おそらく多機能なプラットフォームではあるんですけど、じゃあそこがナンバーワン取れるかっていうと、そうではないですよね。ただ、配信者にはもちろん嬉しいんですよ。嬉しいんですけど、ビジネスはそれだけではないというところをなかなか考えさせられますね。それから YouTube でビデオポッドキャストを配信している人も多いと思います。その YouTube がですね、再生回数の視聴カウントですね、この定義を8月23日に変えるということを発表しました。なんでこの半端な日にちなのかなというのは謎なんですが、もう明らかに再生回数が増えますので、皆さんご注意ください。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら、
2026年8月21日、日経クロストレンドの記事より、なぜヨックモックはポッドキャストを始めたのか、届けたいのはおかしなある時間です。
今週は企業ポッドキャストの話題です。皆さんもおなじみのお菓子、あのシガールね、あのこう、葉巻のようなクッキー生地のお菓子ありますよね。あのシガールでおなじみのヨックモック、実はポッドキャストを始めていて非常に人気なんですね。同時期にノートも公開しておりまして、そのノートもですね、毎回2桁以上いいねがつくという注目の具合です。配信自体は昨年の秋に開始されていて、すでに20本以上のエピソードが公開されています。Spotify、Apple、Amazon Music などなどですね、多くのプラットフォームで配信している、まあ、オーソドックスな配信スタイルというところです。ただですね、しっかりノートで、小ノートを出していまして、こちらもですね、非常に人気なんですね。ですからこういうね、当たり前のことを当たり前に愚直にしっかりやるっていう情報発信がね、これじわじわとね聞いてくるんですよね。多分もうあと1年とかすると本当にこうファンをたくさんつなぎ止める、そういうオウンドメディアになっていくんじゃないでしょうかね。そしてノートはね SEO とか AI も強いですから、いろんなところで引用されるようなそういう媒体にもなりそうですからね。でまたお菓子の時間を作るというコンセプトもいいですよね。お菓子を食べながらこのヨックモックのポッドキャストを聞くと、まあ、なんと豊かな時間なんでしょうか。制作者として参考になるところ、こちらがですね、企業ポッドキャストの相談を受けるとき、まあ、私いつもこう最初に伝えてることがあるんですが、まあ、商品をね、番組のテーマにしないようにしましょうということなんですね。いや、それじゃあ PR にならないんじゃないのと思うかもしれませんが、まあ、商品をメインのテーマとして取り上げちゃいますとですね、やっぱりこう話せるネタがすぐ尽きるんですよね。そういう中でヨックモックさんは、商品が置かれてる時間というものをテーマにしていまして、これがね、またうまくハマってるんですよね。お菓子を食べる時間というのは本当にこう、ほっと息をつく時間ですよね。そういった時間を豊かにしようという企画が毎回目白押しで本当に参考になるんですね。そういったところに切り込んだ非常にいい記事ですので、ぜひ皆さんチェックしてください。では、どんどん行きましょう。今週もポッドキャストたくさん立ち上がっています。冒頭で紹介しました美容メディア EMME、こちらのビデオポッドキャスト立ち上がっています。珍しくですね、スタンディングのビデオポッドキャストですので、ぜひチェックしてみてください。映画関連では、冬に配信が決定しています、アベンジャーズの新作、こちらのですね、公式ポッドキャストが立ち上がっています。アニメとか映画のね、ポッドキャスト解説、本当定着しましたよね。あと今週はですね、音声ガイド周りも非常に話題豊富でした。マリー・アントワネット・スタイル、こちらのアンバサダーとして中条あやみさんの音声ガイド、それから見える人には見える点というですね、ちょっとこうホラーなミステリアスなイベントがありまして、そちらの音声ガイド人気声優の細谷義正さんが担当しています。 YouTube でショートのティザー音声ガイドも聞けますので、ぜひチェックしてみてください。進撃の巨人のライナーブラウンがライナーブラウンが、ホラータッチなガイドで非常に興味をそそられる音声となっています。
ハッシュタグクリエコ。
では音声 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら、
2026年8月20日京都橘大学公式リリースより、京都橘大学公開講座生成 AI× 著作権アニメの現場を参考に声の著作権を考えるです。
今週は、生成 AI と、著作権に関する話題です。京都市にあります京都橘大学、こちらでですね、9月26日から、まあ、連続講座として、生成 AI× 著作権といった講座が行われます。まあ、講師陣も非常に強力な布陣でして、声優の福宮彩乃さん、それから生成 AI の研究者の中村康隆さんなどなどですね、エンタメ界隈の人たちもいますし、そういった研究者の方もいますし、プロデューサーさんもいますし、網羅的にアカデミックに生成 AI と声の著作権について知りたい方にはおすすめの講座になっています。 しかも受講料ですね、全6回で1万円という非常にお得な価格になっていますので、お近くの方 PTX から受付中ですので、ぜひチェックしてみてください。声の著作権、声の肖像権というふうにも言われますけども、法律上はなかなかややこしいポジションなんですよね。さまざまな分科会で議論はされていて、徐々に認識はされていますけども、法制度というところでは注意が必要な分野であることは間違いありません。ですから、ポッドキャスト制作者の私たちは、その扱いに十分注意していかなければいけません。例えばですね、ナレーターさんや声優の方に、ポッドキャストを依頼するといった時の契約書、ここにですね、AI の学習には使わないなどなどですね、そういった条項まで今のうちからもう入れておきましょう。そうすることで、うちはあなたの声を守りますという強いアピールになるからですよね。一方で AI による合成音声のナレーション、ますます、さらにですね、当然進化をしていくことは間違いありませんので、 AI が進化すればするほど逆にですね、実際にリアルでその人が喋っているということ自体が、価値が高まるわけですので、そういう、動向をですねチェックするという意味では、この講座非常にお得なプライスだと、お得なプライスですので、ぜひ受けてみてください。こういったね、認知が広がるといいですよね。では、どんどん行きましょう。音声 AI 周りなんですが、今週ですね、音声 AI の、多言語化にまつわる話題が2つ実は出てました。1つはですね、リコー IT ソリューションズという会社が、音声ガイドのアプリをシステムを作ってるんですけども、それをですね、横浜の株式会社スコープという会社が代理店となったということですね。いや、これ私もやってみ、代理店やりたいですね。そう。で、そんなリコー IT ソリューションズが手掛けている AI による多言語化デジタルガイドデッキシステムアーグスなんですけども、当然ですね、そういう AI による多言語化というのは、理論上はできそうな気はするじゃないですか。ですので調べてみるとですね、パナソニック、こちらもですね、音声ガイドの AI 同時翻訳という記事が8月20日に日経で報じられていました。いやー、だからコモディティ化していきそうですね、これね。インバウンド本当にね、日本の経済の頼み綱ですから、市場は追い風ですので、AI かける音声、まだまだ広がっていくはずです。そして、有名フリー BGM サイト、ディーバシンドローム。こちら音源を使っている方もいらっしゃるんではないでしょうか。こちらがですね、サイト名を変えるということだそうです。ですので、今までのは大丈夫だそうなんですけども、これから楽曲を使うという方は、引用元の、出典元の表記変えるように注意してください。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。また次回もよりすぐりのニュースを揃えてお待ちしておりますので、ぜひフォロー登録高評価などなどよろしくお願いします。先日 AI のクロードを使って、自分用にアウトラインプロセッサーのアプリを自作しました。いやー、驚きました。1日、半日とは言わないんですけども、約1日でできちゃってですね、もうびっくりですね。いや、自分用に自分で作ったわけですから便利この上ない快適さなんですけども、いや本当恐ろしい時代になったなと改めて思いましたね。で、一方でSNS でそちら無料で公開していますので、SNS で発信したところ、比較的ですね、反応良くて、やっぱりそのポッドキャストを文字起こしはできるようになったと。でもそれを二次利用をどうするんだっていうところで、同じ悩みを抱えている方もいらっしゃったんだなというところでは嬉しくなりました。ですので、ポッドキャストの二次利用講座みたいなものを、勉強会みたいなものを企画する予定ですので、内容の方が固まりましたら SNS で告知しますので、皆さん楽しみにしていてください。というわけで、だいぶめっきり秋らしい日も増えてきましたが、災害に見舞われた皆様は本当に今度はね、寒くなったりする、涼しくなったりすることもありえますので、どうぞご注意ください。今週も頑張っていきましょう。以上、お相手はかぐわこと吉田よしひこでした。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。